医学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。19,115 回目の今日は、臓器移植の現状と課題について、東京大学大学院呼吸器外科学教授佐藤正明さんにお話しいただきます。
皆さんこんばんは。東京大学医学部附属病院で肺移植を行っている佐藤正明と申します。本日は臓器移植の現状と課題ということでお話をさせていただきます。今年の元日の読売新聞の第一面で、移植見送り60件超、東大、京大、東北大、昨年臓器提供集中で、の見出しで日本の臓器移植の問題点が取り上げられました。また同じく社会面でも、救える命救えなくなる、ドナー増加、体制整備急務の見出しで報道がなされました。本日はこの記事で取り上げられた問題を中心に、現在の日本の臓器移植の課題についてお話をさせていただこうと思います。もう少し具体的にこの記事の内容をご説明しますと、昨年は脳死ドナーからの臓器提供数が過去最多の132件となりました。その一方、提供された臓器が東京大学、京都大学、東北大学といった少数の移植施設、大学病院に集中し、それらの施設がパンクしてしまったという話であります。例えばある日に臓器提供がなされ、心臓と肺、肝臓がすべて東京大学で登録されている患者さんたちに斡旋されたとします。その場合、東京大学のキャパシティを超えてしまったため、心臓と肝臓は移植が行われたけれども、肺は東京大学で移植を行うことができなかったというような事例が、昨年1年間東大、京大、東北大を合わせて60件以上あったということです。この場合、東大で肺移植を行えなくても、その肺は無駄になるわけではなく、他の施設で移植をされている場合がほとんどですので、決して提供された貴重な臓器が無駄になったということではないのですが、東大病院で肺移植を待っていた患者さんには不利益になるということですし、こうしたケースがどんどん増えてくれば、いずれ提供された臓器がどこの施設でも受け入れられず無駄になるという事態が起きかねないというのが大きな問題です。ここでまず、この放送をお聞きの皆様に知っていただきたいのは、日本の臓器移植は確実に前に進んでいるということです。今回の報道で取り上げられた問題、つまり受け入れ施設側がキャパシティオーバーになりつつあるという問題は、日本の臓器移植が進歩する過程で必然的に起こってきた問題であるということをぜひ知っていただきたいと思います。ご存知の通り、日本の臓器移植は欧米と比べて大きく遅れを取ってきた歴史があります。なので、外国に行かないと心臓移植などが受けられないということが多くはあったわけですが、2008年、国際移植学会が中心となってイスタンブール宣言が出され、その中で移植ツーリズムの禁止と自国での臓器移植の推進、要は自分の国の臓器移植は自分の国で賄ってくださいという国際的な大きな流れの中で、日本においても2010年に臓器移植法が改正され、亡くなったご本人の意思が示されていなくても、ご家族の意思だけで脳死下の臓器提供が可能となりました。また、15歳未満の方からの臓器提供も可能となりました。法律改正前の2009年には全国で7件だった脳死ドナーからの臓器提供は、2011年には44件となり、それがさらに徐々に増えて2019年には98件まで増加しました。その陰には関係者の方々、厚生労働省、臓器移植ネットワーク、救急医学会など医療関係者の皆さんの多大なご尽力がありました。特に臓器提供においては、ドナーを管理する側である救急医療の現場の負担が非常に大きいことが以前から問題となっていました。そこに2020年、新型コロナウイルスのパンデミックが起こり、2020年から21年は60件台に提供数が減少しましたが、2022年に98件まで回復、そして昨年、全国の脳死下での臓器提供数が132件と、初めて100件を大幅に超えたわけです。そこに臓器受け入れ側の体制が十分追いつかなかった、というのが、今年元日の読売新聞の記事の内容ということになります。なぜこのようなことになったかというと、話は単純で、もともと存在していなかった脳死下の臓器移植という医療をやろうとしているのに、それをやるのに十分な人員や設備、仕組みが揃うことなく、なし崩し的に医療者の頑張り、精神論でドナーの増加に対応してきたというのが、これまでの日本の臓器移植の現状であり、 そこに構造的な問題があったと言わざるを得ません。海外の移植施設がどのように突発的に発生する臓器移植に対応しているのかを見てみると、解決策は非常にシンプルで、それに対応できるだけの人員、設備の予備を持って備えている。それを支えるだけの資金の投入がなされているということです。このことは消防署に例えると分かりやすいと思います。火事が起こっていない時でも消防署には消防車や消防署員が待機しているわけですが、それを無駄だと思う人はいません。臓器移植も同じことで、発生しうる臓器移植に対応できる人員や設備を移植施設に備えておくことは無駄ではなく余裕であって、そうした投資をしていなかったがために、いざドナーが増えてきて今日十分な対応ができていないということになります。さて、それでは臓器移植施設側で何が実際に起こっているのでしょうか。2023年は国内で脳死ドナーからの臓器提供数が132件となり、心臓、肺、肝臓の移植が合計352件行われました。そのうち最も多かったのが東京大学の88件、次いで京都大学36件、東北大学34件となっています。東京大学に限って言えば、肺が41件、心臓25件、肝臓22件となっています。また、全国で複数のドナーが同じ日に重なる傾向があり、同日に複数の摘出手術が行われたのが29日ありました。また、臓器摘出の約6割が週末に集中しているといった日本特有の問題もあります。これはおそらく臓器提供側の手術室の都合などが関係していると思われます。臓器受け入れ側は週末の限られたマンパワーで臓器移植を受けなければならず、しかも東大病院のように複数の臓器移植を扱っている施設では、多くの臓器が同時に集中するということがどうしても起こってしまいます。結果、その施設で受け入れられるはずだった臓器移植を受け入れることができず、それに加え臓器移植に関わる医療者、つまり外科医はもちろんですが、手術室の看護師、麻酔科医、人工心肺やエクモを扱う臨床工学技師、移植コーディネーターといった人たちが疲弊し、離職が増え、院内のシステムが破綻する危機に瀕しています。また、移植施設のリソースが週末を中心に移植医療に割かれることで、通常の救急医療をはじめ、移植がなければそこで行われるはずだった移植以外の医療がマイナスの影響を受ける。極端に言えば、救急車で運ばれてきた患者さんの手術を行うことができず、その患者さんの命が危険にさらされるということが現実に起こってきています。また平日の臓器移植においても、臓器移植の手術枠があらかじめ準備されているわけではないので、移植を断るか、移植以外の予定手術をキャンセルして移植を行うかという選択肢に迫られます。やはり通常医療に影響が出ることが常態化しています。結局、これを解決するには、十分な人員と設備を備えるための投資を行うということに尽きると思います。ここには2つの方向性があって、1つは既存の移植施設の体制を充実させること、そしてもう1つは新たな移植施設を作っていくことになります。実際、臓器移植という高度医療を担えるチームを育てるのはそう簡単ではありません。既存の移植施設の体制を充実させると同時に、そこに教育機関としての機能を持たせることで、近い将来のれん分けのような形で別の移植チームを別の施設に作っていくことが、現実的と思われます。移植医療はある種の政策医療なわけですから、まずはそこに投資をしていただく、そして効果的にその投資を使えるような仕組みを構築することが急務であり、まさに私たちは今そこに取り組んでいる次第です。ではどれぐらいの規模の投資が必要かというと、私たちが行った試算では、1施設が常に心臓、肺、肝臓の移植を受け入れる体制を作るのに、現状に加えて年3億円から5億円、このお金はちょうど1人の患者さんがアメリカに行って臓器移植を受けるのに必要な費用ということになりますが、それだけの費用があれば1つの施設でそれだけの体制を取れるということになります。また実際にはその費用はかなりの部分、人員を通常医療に流用することで回収可能な費用と思われますので、決して悪い投資ではないと思われます。移植施設単独の努力では賄いきれないこの状況を克服するためには、国として、移植施設への支援が必要と考えます。一方でドナーが増えたと言っていますけれども、どれくらい増えたのかを他の国と比べてみると、実はそれほど増えているわけではありません。お隣の韓国と比べても人口あたりの脳死ドナー数というのは5分の1から8分の1程度にとどまっています。実際にはまだまだドナー数が少ないというのが日本の現状で、 それだけで受け入れ側がこれだけ困っているわけですから、根本的に仕組みを変えないと、とても外国並みの臓器移植医療は提供できないということになります。臓器移植はそれによって瀕死の状態に置かれた患者さんが劇的に回復する起死回生の医療です。また費用対効果という面でも実はかなり効率の良い医療であることが示されています。臓器移植を待つ多くの患者さん、ご家族のために、また臓器提供してくださるドナーさん、ご遺族の意思に報いるためにも、日本の臓器移植をもっと良くしていく仕組み作りにこれからも尽力していきたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。
今日は臓器移植の現状と課題について、東京大学大学院呼吸器外科学教授佐藤正明さんにお話しいただきました。ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜火曜木曜の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。